はい、9月も14日になりまして、少し涼しくなってまいりました。台風なども多く発生して、やはり、季節の変わり目の9月というものを改めて、感じます。それでは私の父鳥谷新一郎が書きました私の城崎のところから、第5章暴力団追放運動とその後というところから始めたいと思います。今日は暴力団追放運動というところで、始めます。戦後近江敏郎の湯の町エレジが流行していた昭和28年頃から城崎にもお客さんがどんどん増えてきて賑やかになりました。私たちが子供だった時にはお見えになるお客さんの多くが短くても1週間ぐらいは滞在されるのが普通でした。お客さんもある程度の商家のご主人とか二号さんを連れになる方とか優雅な遊びの一つだったようです。お客さんは宿にも手土産を持ってきてくれるほどでした。一晩泊まりなんて昔はほとんどありませんでした。戦後のことです。町が賑やかになってきた頃から社用族とか慰安旅行とかすっかりお客さんの質が変わってしまいました。交通公社、JTB など旅行会社が団体客を扱うようになってからはバスもどんどん入ってきます。こう言っては語弊があるのでしょうがお客さんもピンからキリまでになり、非常に繁盛し始めました。そこまでは良かったのですが今度はヤクザが入ってきました。山口組と平和会と2つの暴力団が入ってきてこんな小さな町に100人近い若い組員が溢れました。あの人たちの姿は決まっています。みんな腹巻きをして入れ墨をしています。お金が儲かるのがお色気です。町の中にラーメン屋台を出してその連中がエロ写真を売るのです。連中がエロ写真で儲けるのでおのでお土産屋さんまでがそれを扱うようになりました。さらにはお客の求めに応じて連中がブルーフィルムを持って当たり前のように宿に入ってきますし、賭博さえやることがあります。お客さんは大人だけではありません。子供たちもおります。それに女性客へのからかい恐喝や脅し売春などが目に余るようになり夜は怖くて外が歩けるような雰囲気ではなくなってしまいました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きをまた読んでまいります。